こんばんはです。来ました。ですね。今日は、軽くやろうかなと思ってですね、来ました。なんだっけな。ホラーテラーさんのところにある、夏野さん、夏野っていう方の作品をまたちょろっと読もうかなと。で、時間が時間なので、軽くしか読まないですけど、とりあえずそれを やって去ろうかなと、思ってきました。で、行く前にですね、ジータレス強み591親たんおこんばんごと、まあ親たんじゃないですけど、とりあえずおこんばんごと、はい。で、600、おちゃん来たと、まあおちゃんじゃないですけど、とりあえずありがとうございます、こんばんはと、来ました。で、601、おちゃん来た子は今日も最初から聞くと、そろそろ来るんじゃないかと期待してたと、まあ ありがたい話で、ちょっと、少し間が空きましたけど、とりあえず、来ました。で、602、おったんこと、まあ、おったんではないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。で、603、おちゃんばばおひさと、まあ、お久しぶりです。この間のツイッターの、全部は見たとかって何の話なんと、ですね、まあ、わかる人にしかわからないような書き方をしてるんで、申し訳ないんですけども、先日ですね、ニコ生の方でですね、とあるものがですね、全話、ぶっ通しで配信するっていう比較というか、なんかそういうのがあって、一挙放送みたいな。で、まあ、ちょっと調べてもらえば、あ、これかってわかるんですけど、ですごいその人気でっていう、まあ、とある作品でですね、まあ、どんなもんなのかなと、そんなに人気なら、なんだろう、まあ、何かしらその引きつけるものがあるんだろうというところで、見てみて、結局全部は見ちゃったんですけど、まあ、途中若干そのいなくなって飛んでるところはあるんですけど、まあ、ほぼ全部見まして、ほーんっていうので終わりましたけど、なるほど、まあ、全然つまんなくはなかったんですけど、なるほどねっていうような感じでしたけど、まあ、どんな話かっていうのは探してもらえば分かると思います。とあるアニメです。で、604、生ラジーサムちゃんこんばんはと、普通に挨拶で、こんばんはです、ありがとうございます。で、605、おちゃん来たと、今日も超面白い怪談期待してるよと、まあ、投稿怪談なんでね、自分が作ってるわけじゃない、作ってるとかそのなんか体験したみたいなあれじゃないんでね、うまく合致すりゃいいですけどね、自分基本的に初見ですから、なんとなくで選んでるだけなんで、はい。で、606、お茶見つけた、こんばんはと、顔文字が素晴らしい、ありがとうございます。で、こんばんはと。で、607、この曲のギターかっこいいね、バンドアパートみたい。バンドアパートってなんだろう、とりあえずこれ東京事変、ギターうまい、まあ、それはそうだっていう感じですけど、東京事変ですね。608事変と、おちゃんこんばんは、今夜もええ声と、ありがとうございます。まあ、おちゃんじゃないですけど。で、609、ずっと過去放送聞いてたから、あんまり久しぶりとは思わなかったな、久しぶりじゃねえかこの野郎とか言ったんですけど、そうだよね、ちょっと飽きましたよね、うん、まあね、やれる時にやるっていう感じなんで、はい。で、610、おちゅわんと久しぶり嬉しいわと、ありがとうございます。でも今日はそんなあんまりやんないですけど、あんまりやる予定ないっていうか、仕込んでる話が2話しかないと、他に何かあったら教えてもらえばもしかしたらやるかもしれないけど、でも基本的に2話、しかも 1.5 話ぐらいの長さしかないですね多分。で、611、おたんこま待ってましたと、待ってましたと、まあ、あんまり回わない方がいいと思うんですよね、汗かいちゃうの、暑いからで、612、マリカですねと、その通りですね、これも分かる人にしか分からない、まあ、自分全く知らないところから、まあ、でもなんか人気があるっていうので、もうそこら中でそのなんだ、ネットをでそのニコ動を見るような人間だったら多分、名前くらいは知ってる人多いんじゃないかと思うんですけど、で自分も、まあ、名前がそのなんだろう、わーっと出るんで名前ぐらいは知ってて、 基本的に自分なんだろう、あんまりそのなんだろう、人気があるには何か理由があるっていうので食わず嫌いあんまりしないで見ようかなっていう人で、で見てみたんですけど、やっぱり何かその自分エヴァとかもあの嫌いじゃないんでで見てみたら、なんだろう、なんかね、まあいいや、分かる人にしか分かんないよ、見た人にしか分かんないから、まあ、とりあえずツイートで書いたんでね、ちょろっとは、いろいろ、まあ自分なりの感想はあるんですけど、まあいいや。で613、おちゃんこんばんは、久々の放送楽しみにしてます、まあ、久々っていう単位があれなんですけどね。で、614、過去放送聞いてた感じだとおっちゃんのあんまりやらないは全く信用ならないと、まあ人それぞれ、全くやらないのその何レベルがいろいろあるんでね、なんとも言えませんけど、はい。で、615、あの絵がもうダメだわと。そうだからね、自分も基本見ないです、ああいう絵は見ないんで、もうなんかあの絵見た時点で、あなんかもう、あもう多分こういうあれなんだろうなっていうのがあるじゃないですか。でこれはねえっていう風な感じだったけど、とにかくすごいそのなんか人気だっていうんで、ってことはそのなんだろうな、そこ以外の部分で引きつけるものがあるんだろうなと。だからなんつうのかな、総的に、あの絵で追って見る人たちがいるわけじゃないですか。でそこの人たち以外のところも取り込まないと無理だと思うんで、そうやって大きな人気っていうのは、ってことはなんかあんだろうなと思って、なのでちょっと見てみました、確かにね、あの絵はね、そのすごいなんだろう、偏った感じなので、だから逆にあの絵にしなかったたらどうなのかなっていう風なのを思ったけど、まあ、逆にあの絵で一回引きつけるってまあ、層がある程度限定されちゃうからな、あの絵だとなって思うからな、まあ、逆にそういったことでうまくいってで結局自分も見てるぐらいだから、まあ、そういった意味では成功なんだろうけど、逆にあの絵にしなかったらきつすぎて逆にあんまり見ないのかなって、一部の人しか、もっと少ない層しか見なくなっちゃうから難しいのかな。だから逆にあれ両方取り込んでんのかなっていう気がする。で、616、おー、来た来た、 K はそうつぶやくと素早く PC の前に座り直し掲示板に何やら書き込んだ。その方が緩み、口元はにやついてくる。どうやら PC でラジオを聞くようだが、このいかにも悪巧みをしている顔はどういうことだろう。まあ聞いてなって、次616、おっちゃん来た、おっちゃんじゃないです、まだ20代です。その言葉を確認し K はうははと笑った。なんでこれなんか用意してた、これもう用意してないじゃ書けないと思うけど、次入れてやろうぐらいの感覚で、おそらく、これがねもしその夏野さんでね、こういうこと書いてくれたら、まあ、ありがたいっていうのはありますけど、で617、ギリギリ20代のおっちゃん来た、絵にはしかないだと、おい誰かおっちゃんにネタ提供を頼むって書いたんですけど、でも時間が時間だしね。で618、おっちゃんの声を聞くと生を実感します、こんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、ありがとうございます。619、こんばんはと、今日も全裸で正座して聞いてますと、まあ足しびれちゃうんであぐらで。で620、ホラーテラーのカルクリさんのその3の話がなかったやつ上がったみたいですよと、前回読みましたで621、マリカシカリケー軽音だよね、これ軽音しかり、カンナジしかり、ハルヒしかり、ラティスタしかり、ここ最近流行ったアニメはクソばっかと言ってみると、その中で俺が知ってんのがそのこの前よ、この前っていうか昨日か見た、マディカしかわからん、他のはしっかり見てないから全然わかんねえ、そうなんだ。でも今上げてるやつってかなりいろいろ、そのなんだろう、なんだニコ動とか見てると目につくようなやつばっかだから、 クソじゃクソかもしんないけど、まあ、人気があるってことで、まあ売れりゃっていう話だからな結局だ成功してるんだろうから、うん、クソかもしんないけどうまくいっちゃったね。で622、そういやそろそろ30だよね仲間と、まだまだまだまだだまだまだ、でさてそろそろ行くか、曲聴いて、さてじゃあ行きましょうか。夏野さんの作品という形でなんかまとめてあるところがあるんですよね。この前教えてもらいましたけど。で、そこを見たときに、あ、これ読んでね、これ読んでねっていうので、ちょこちょこ今まで読んできたんですけども、その中で、あともうちょっとなんですけど、とりあえずその中からまた2話、読もうかなと。であーなるほどね、ジータレスミ、623、おっちゃん来年にも同じエトの新入社員が入ってくるぞ、どうすんだおっちゃんと、もうおっちゃんじゃないですけど、同じエトの新入社員大変だな、とうとう一周しちまったよ、きついな、同じエトかありえんって。で624、ネタか、最近ホラテラでおっちに勧めるほどいいのってないからなと。別にホラテラに限らないんですけどね、去年の作品で、1100-1100って人の男子なんかどうかなと。確かこれ前言われたな、そういえば男子指を弾く、あの計なんだ、あ、数学のその日本の単位でも男子っていうのありますよね、指を弾くぐらい、少ないって意味で10のマイナス何乗か忘れましたけど、あれ男子ってね、確かね俺言われたような気がするんだ。ああでもホラーテラ今ちょっとねデータベースに接続できないって出ちゃうな、うまく乗っかればあれなんだけど、相変わらずのホラーテラ重いと出ないって言うんで、まあホラーテラ男子もいけたらやるかな、時間見て。まあいいや、とりあえずですね、やるのはですね、相模トンネルってやつからです。はい。これ短いです。言いましょう。小話を一つ。僕の住む町から車で少し走ると見えてくる山にはオカルトスポットとしてそこそこ有名なトンネルがある。開通したのは昭和の初めで、山を越えて隣町に行く人が利用していたそうだが、昭和から平成に移る頃に別にもっと便利な道とトンネルができてしまったため、めったに人が通ることもなくなったとのこと。旧相模トンネル。何でもトンネル内で行方不明になった女の子が数ヶ月後にトンネルの出口からひょっくり出てきたとか、トンネルに入った時は確かに夏だったのに出てきたら雪が降っていただの、白い服を着た女の幽霊に壁へ中へと連れ込まれるといったものもあり、前つばな噂話にはこと欠かない。大学生時代、僕は一度だけこの旧相模トンネルを通ったことがある。季節は夏、時刻は午後11時頃。暗闇でも撮れるビデオカメラ1台と懐中電灯を持たされて、僕は一人トンネルの前に立っていた。一緒に来た友人 K と S の2人は、一足先にこのトンネルを越えた向こうで待っている。と言っても、トンネル内は道が悪く車が入れないので、彼らは車で新しい道の方からぐるりと回ることになる。そうしてじゃんけんで負けた僕一人がトンネルを通るのだ。ビデオカメラの電源を入れる。 入り口の横にトンネルの情報を掘った石碑があったのでついでに取っておく。そうしてから僕は唾を一つ飲み込み、懐中電灯を構えて暗闇の中に足を踏み入れた。トンネル内はとても寒かった。ネズミ色の壁は無骨で、触るとヤスリのようにザラザラとしていた。地面には剥がれた壁のかけらや、風で運ばれてきたのだろう枯れ枝などが転がっている。トンネルは入り口から向かって右の方へと緩やかなカーブを描いていた。自分の足音と入り口から吹き込んでくる風の音が反響する。嫌な BGM だ。ライトの光は頼りなかったが、手に持ったビデオカメラの赤外線映像は見なかった。そのうち出口が見え、僕はトンネルの外に出た。いざ歩き終えてみれば、別に大したことはなかったなというのが感想だった。辺りには人の気配はなかった。 K たちが待っているはずなのだが、どうやら僕の方が先についてしまったらしい。外で待つこと数分すると向かいがやってきた。車から降りてきた K が、何かあったかと聞いてくるので素直に何もなかったよと答える。それから3人で先ほど僕がトンネル内を撮影した映像を確認した。映像は2分半ほどだったが、怪しいものは何も映っておらず、僕らは随分拍子抜けして、その夜は帰路に着いたのだった。もう数年前の話だ。ところがつい最近のことだ。久しぶりに K と会って酒を飲んでいると、 K があの夜肝試しで行った相模トンネルの話をしだした。何でも PC の整理をしていたら、あの時に撮った映像のデータを発見して、ふと懐かしく思い見てみたのだそうだ。当時は気づかなかったけどよ、意外ととんでもねえもん撮れてんのな。何か映ってたん？いや、別に妙なもんは映ってねえよ。お前、トンネルに入る前に、そばにあった石碑取ってたろ。それでも要領を得ない顔をしていると、K が教えてくれた。相模トンネルの全長は625メートル。あの石碑に小さく掘ってあったのだそうだ。そのトンネルを、僕はわずか2分足らずで歩き切った。走っていないことは映像が証明している。唖然とする僕を見て K はうははとおかしそうに笑った。ちなみにあのトンネル、オカルトマニアの間ではタイムトンネルと呼ばれているのだそうだ。以上、相模トンネルっていうお話で出した。はい。で、次行く前にジータレス読み。625、脅威の薄さ 0.02 ミリ相模トンネルと、なんか最後だけちょっと違う気がする。で、次、異界っていう題名の話です。これも夏野さんの作品。大学もバイトも何もイベントのない日、昼寝から起きると時刻は午後5時になろうとしていた。携帯を見ると一通のメールが届いている。知り合いからだ。その人とは大学1年の時にボランティアを通じて知り合った。メールもボランティアメンバー全員に宛てたものだった。メールの内容は、〇〇公園のソメイヨシノが開花したよというちょっとしたお知らせ、大きく拡大した桜の花びらの写真も添えてある。4月4日のことだった。僕の家の近くには桜の名所として全国的にもそれなりに有名な公園がある。 標高200メートルくらいの小さな山の山頂にある公園で、山には桜並木の他に広いグラウンド、美術館、寺、展望台、また山頂につながるロープウェイもあり、地元の人はそれらをすべてひっくるめて丸々公園と呼んでいた。休日となると観光客も訪れ、春には花見客が地面に敷くブルーシートで公園中が青くなる。そんな賑やかな場所だった。夕食の食材を買いに行くついでに桜を見に行こう。そう思い立った僕は簡単に身支度を済ませて原付にまたがった。山に沿って建てられた住宅街からカーブの多い山道を登り、丸々公園。いつもは子供たちが野球の練習をしている公園敷地内のグラウンドの端に原付を止めた。風はなく上着は必要なさそうだ。僕は公園全体をぐるりと一周するつもりで歩き出した。散歩コースとしてもこの公園はなかなか良い。事実、平日の夕方にもかかわらず何人か犬を連れて散歩する人やジョギングをしている人とすれ違った。道の脇に植えられた桜は見たところ二分咲きほど、開花したといってもまだつぼみの方が多い。それでも人はいないが、屋台のテントを三つほど見かけたり、大学生らしき若者たちが数人ベンチのある広場に集まってお酒を飲みながら騒いでいたりと、花見シーズンがもうそこまで来ているのだと感じさせる。僕はだらだらと歩き、立ち止まっては桜を見上げまた歩く。桜並木から少し離れ、右手にグラウンドが見える坂を下る。左手に今はもう誰も住んでいないだろう廃屋の横を通り過ぎた時だった。廃屋の向こう側に道がある。立て札があり、〇〇墓地入り口と書かれている。この辺りに墓地があることは知っていたけれど、その墓地へと続く道の脇にはもう一つ道があった。親とも知らない道だ。ちょっと覗いてみる。林の中へ分け入る道、舗装はされておらず、折れた木の枝などが所々に落ちていて、頻繁に人が使っているわけではなさそうだ。人とすれ違うのにも骨がいりそうなほど細い道が蛇行しながらこちらから見れば下向きに伸びている。どこにつながっているのかは分からなかった。どうせ暇だから来たんだしと思い、僕はその道を降りてみることにした。知らない道を行くのはなんだか冒険をしているようでワクワクする。顔面に蜘蛛の巣の特攻を受けながら少し進むと、木々の隙間、眼下に僕が原付で登ってきた側の住宅地が見えた。帰りがけに寄ろうと思っていたデパートの看板も見える。あの辺りに出るのかと思いながらもう少し歩を進める。すると前方に分かれ道があった。下っている右の道と若干上りになっている左の道、どちらかといえば右の方がちゃんとした道に見えたので、僕は右の降りる道を選んだ。思った通りその道はデパート近くの住宅地に出た。傍らにはお坊さんを掘ってある大きな岩があって、その横の朽ちかけた立て札は試作の道、この先〇〇寺とかろうじて読める。来た道を逆に分かれ道まで戻る。さてどうしようか。結局僕は来た道は選ばず、まだ行っていない方の道へと進むことにした。小さな山だ、きっとどこか知った道に合流するだろうと、そう思っていた。この時僕はまだ好奇心に支配されていた。それから少し歩くと、道のすぐ傍らに一匹の痩せた犬が横たわっていた。歩を止める。ピクリとも動かない。しばらく見合って死んでいるのだと知った。コバエが数匹あたりを飛び回っていた。毛並みは茶色、腐敗はそこまで進んでいないようだったが、耳の根元が黒ずんでおり、眼球がなくなっているのが分かった。そこからハエが体内に出たり入ったりしている。どうしてこんなところで死んでいるのだろう。 野良犬自体ならこの公園近辺には多くいる。観光客がくれる餌を求めてやってきているのだけれど、目の前で横たわる犬は首輪をしているように見えた。そのまま犬のそばを通り過ぎ前へと進むか、そうでなければこのまま引き返して来た道を戻るか、僕は選ばなければならなかった。少しばかり迷う。そうしてから僕はゆっくりと足を前に踏み出した。正直死骸は怖かった。いや、怖いというよりはただの毛嫌いだったのかもしれない。ドラマなどで見る安っぽい死ではなく、目の前の犬の肉体は限りなくリアルだった。そうしてだからこそ、気持ち悪いから逃げ帰るなんて失礼だと思った。死骸の様子を間近で見る。途端に一つ心臓が跳ねた。首輪だと思っていたものは傷口だった。喉元がばっくり開いていて、そこから染み出した血が黒く固まり、首輪のように見えたのだ。犬同士の喧嘩の末にこうなったのだろうか。しかし傷口は髪跡には見えず、何か刃物で切られたようにまっすぐ喉を裂いていた。注視したせいか吐き気を覚える。やっぱり引き返した方が良かっただろうか。白い歯が覗く半開きの口は僕に何かを訴えているようにも見え、頭が勝手に目の前の死骸がいきなり喋り出す様を想像した。ただの穴となった眼眶からハエが飛び出して僕の胸に止まる。不安と一緒に払いのけて犬に向かって手を合わせた。そうして僕は犬の死骸を背にその先へと進んだ。先ほども書いたが、僕はこの道はどこか住宅地から寺や公園へ上がるいくつかの道のどれかに合流するんだと勝手に思い込んでいた。犬の死骸のあった場所からもう少し進むと、足元に道はなくなり、閑散と木の生えた場所に出た。見たところ行き止まりのようだった。目の前の木の枝にキャップ帽とトレーナーが一着引っかかっていた。二つとも色が落ちくすんでいる。その木の根元には蓋の取っ手が取れた夜間があった。夜間の向こうにはトタン板と木材が妙な具合に重なり合って置かれていて、そばにコンクリートブロックでできたかまどのようなものがある。火を起こした跡もあった。その他にも辺りには金色の鍋や茶色い水のたまったペットボトル、ボロボロの布切れ、重ねて置いてある食器棚、なぜか鳥かごもあった。中には鳥ではなく白い棒切れのようなものが何本か入っていた。一瞬それが骨に見えてぎょっとする。でも鳥の骨にしては大きい。だったら骨じゃない。けれどもじゃあ何なのかと問われると僕には答えられなかった。いずれにせよ、それらは確かにこの場所で人が暮らしていたという痕跡だった。崩れたトタン板や木材は家の名残だろうか。そこにある品々の古さや具合から、今もここに人が寝泊まりしているとは考えにくかったが、林の中で忽然と漂ってきた生活臭はあまり気持ちの良いものではなかった。すでに冒険心は小さくしぼんで、代わりに不安という風船が大きく膨らんできていた。ホームレスだろうか。つい先ほど見た犬の死骸を思い出す。関連があるとは思いたくないが、いずれにせよこんなところでこんなところの住人と対面するのは極力遠慮したかった。ただそうは言っても来た道を引き返し、またあの犬の死骸の脇を通るというのも気が進まない。辺りは徐々に暗くなり始めていた。時刻は午後の6時を過ぎている。他に道はないかと僕は周囲を見回した。すると行き止まりかと思っていた箇所にかろうじてそれとわかる上へと続く道があった。戻るか進むか天秤にかける。僕は迷っていた。 この道が本当にどこか知っている道に合流しているという自信は霞みかけていたし、犬の死骸を踏み越えても元来た道を戻るのが正解に思えた。その時だった。気配を感じる。わずかに枝を踏もうと、僕がやってきた方の道から聞こえた。誰かがこちらへやってくる。新たな重りが加わり、天秤が傾く。僕はとっさに新しく見つけた道へと進んでいた。僕のような好奇心でやってきたものか、もしくはここに住むホームレスか、どっちにせよ遭遇はしたくない。急な道だった。道の途中にはもう数箇所人の寝床とおぼしき箇所があった。それは大きく突き出た岩の下に作ってあったり、小型車ほどの大きさの廃材を使ったあばら屋だったり、ある程度の密集したそれらはまるで集落のように見えた。登っていくにつれて道は無産し、もう獣道とも呼べないただの斜面になっていた。それでもしばらく登ると畳2畳ほどの広さで地面が水平になっている場所に出た。あそこにも人の生活の気配がうかがえた。灰の詰まった一斗缶、黒い液体が溜まった鍋、木の根元に並べられたビールの缶、枝に吊るされたビニール傘、先の欠けた包丁、そうして小さなテント。僕は足を止めてそのテントを見合った。異様だったからだ。三脚のように木材を三本縦に組み合わせて縛り、その周りをブルーシートで覆っている。高さは僕の溝落ちあたりで、人が入れる大きさではなかった。一体何のためのテントなのか。テントの周りにはハエが飛んでいた。虫の羽音、そうして羽音とはまた別の音が聞こえる。タッタッタッ。それは閉め忘れた蛇口から落ちた水滴がシンクを叩く音に似ていた。地面とわずかにできた数センチの隙間、覗くと銀色をした何かがテントの中に置かれていた。鍋のようだった。おそらく鍋は受け皿で、あの中に水滴が落ちている。ハエが飛ぶ。僕の心臓がやけに早く動く。異臭。わずかに風向きが変わったのか、生臭い匂いだった。以前にも嗅いだことがある。確か小さな頃目の前で交通事故が起こった時だ。匂いの質は同じだけれど、あの時よりももっとひどい匂い。鼓動が骨を伝わり、足が震え出した。どこか遠くで犬の鳴き声がした。公園に住み着く野良犬だろうか。首を切られ横たわって死んでいた犬を思い出す。現在テントの外に置いてある鍋の中には並々と黒い液体、赤黒い液体、いや違う、血だ。血の匂い。たたた。水滴がシンクを叩く音。僕は混乱していた。早くこの場から去りたいのに足が動かなかった。それどころか足が勝手に動き、自分の腕が青いテントに向かって伸びていた。めくろうとしているのだ。中を見ようとしているのだ。やめろ。声は出ず、心の内で叫ぶも僕は止まらなかった。そして僕はブルーシートをめくった。臭気が這い出てくる。何匹かのハエが僕の行動に驚いてテントのそばを離れた。息を呑んだ。中には一匹の犬が逆さに吊られていた。喉元が裂かれていて、傷口から血が鍋の中へ滴り落ちている。黒犬だ。舌が垂れ、見開いた目が地面を睨んでいた。だ 血が鍋の底を叩く音。僕の手が驚くほど緩慢な動きでゆっくりとシートを元に戻した。足も手も震えて、声にならない声が腹の奥から上がってきて、今にも叫び出しそうだった。懸命に自分を抑える。息が荒くなっていた。うまく呼吸ができない。その場にしゃがみ、胸のあたりをつかみ、目をつむり、落ち着くまで待とうとした。何しゆうぞ。人の声がした。振り向くと、そこに人間がいた。どうやら僕は自分のことで精一杯で、近づいてくる足音にも気づかなかったらしい。男だった。赤いニット帽をかぶっている。革のバッグを背負い、黒いジャンパー、履いているのは青いジャージだ。顔には無数のシワが刻まれていて、頬が少し垂れている。年齢はよくわからなかったが、60代の半分は過ぎているだろうか。男はぐっと腰を曲げて、シワの延長線上のような細いまぶたの奥にある光のない目で僕のことを見つめていた。僕は何も反応ができなかった。男はそれから青いテントに目を移した。ああ見たんか兄ちゃん。そうか。ぼそりぼそりとそう言って、それから低く笑った。見えんようにとかぶせたんにの。その時の僕は、今しがた見てしまったものに対するショックと、突然現れたこの人物に対する驚きで、体も精神も固まっていた。どうやら人間は許容量をはるかに超える負荷をかけられると、肝心な部分がどこかへ行ってしまうらしい。男はその手に犬を抱いていた。死んでいる。僕は先ほど見た眼球のない犬だ。僕は夢でも見ているようなぼんやりとした心持ちで、その光景を眺めていた。ああこいつか。こいつは俺の犬だな。男は僕の視線に気がついたのか、そう言った。こいつはな、野村のやつが殺した。俺が留守にしとる間に。そうに決まっとる。犬嫌いやけ、あいつは。俺の犬や言うとろうが。俺が骨もやっとったし、紐もつけとる。やのに野村のやつが。ブツブツと誰もいない茂みへ忌々しげに吐き捨てると、男はもう一度僕の目を覗き込み、こう続けた。兄ちゃん、勘違いしたらいかん。こいつは食わんぞ。俺の犬やきの。男は歯がだいぶ欠けていた。僕の中の糸が切れた。いや、繋がったのかもしれない。僕は起き上がり、その場から逃げた。どう逃げたのかは覚えていない。ただ闇雲に斜面を登ったような気がする。途中転んだかもしれない。悲鳴を上げたかもしれない。何も覚えてない。気づけば僕は見知った道の上に立っていた。道の向こうに原付を止めたグラウンドが見える。傍らに見覚えのある墓場へ誘導する立て札。立て札の脇には、僕が好奇心をくすぐられて入ったあの細い道の入り口があった。いつの間にか僕は入り口に戻ってきていたのだ。息が切れていた。近頃運動らしい運動もしていなかったからか、体のあちこちが痛かった。見ると、気づかないうちに手の甲に怪我までしていた。しばらくの間、僕はその場に立ち尽くしていた。張り詰めていた緊張感が爆発したつけか、頭の中で余熱が暴れ回っていた。これが冷めない限り、正常な思考はできそうもない。目をつむると、先ほど見た様々な光景がフラッシュバックした。時間はどれくらい経っただろう。日はもう西の山の向こうに沈んでいた。僕は歩き出した。グラウンドのそばにある自販機で350ミリリットルのお茶を買うと、一気に飲んだ。ほてった体と頭がそれで少し冷えた気がした。遠くの方で誰かが笑っている。 この公園にやってきた当初にも見た若者たちが未だ桜のいらない花見を続けているのだろう。腹の中のすべてを絞り出すように大きく息を吐く。もう少し日にちが経てば満開の桜の下、公園はたくさんの花見客でにぎわうことになる。それは毎年繰り返される当たり前の光景だけれども、そんなにぎやかな場所から林のカーテンを一つ隔てた先には全く別の世界がある。僕は今日それを知ってしまった。思う。あの男はホームレスだろう。そうしてテントの中で吊るされていたあの犬は食料だ。最後に聞いた男の言葉がそれを物語っていた。頸動脈を切られ吊るされて血抜きをされていたのだ。犬を食べる。聞いたことはあった。タイや韓国などアジアを中心とした国では市場の店先に普通に犬の肉が置かれていることもあると。さばき方や調理法さえ知っていれば日本の犬だって食べれないことはないだろう。ましてや調達の手間を考えても観光客から餌をもらうのに慣れた犬など捕獲し殺すのは簡単だ。野良犬ならば動物愛護団体にでも見つからない限り法的に罰せられることもない。別にあのホームレスが何をしたわけではない。魚を釣って料理をしていたのと同じだ。生きるために他の動物を食べることを止める権利など誰も持っていない。ふと目の前を犬を連れた女の人が通り過ぎた。散歩が終わり愛犬と自宅に戻るのだろう。首輪につながれた小さな犬が僕に向かって一つ吠えた。血の匂いでも嗅ぎ取ったのか。犬だけを特別扱いする理由はない。その理屈はわかる。でもやはりモヤモヤとした何かは残った。嫌悪感と言ってもいい。僕でなくても大抵の人はそうだろう。僕の家では犬は飼ってはいなかったけれど祖母の家が飼っていた。可愛い犬だった。あの男だってそうだ。男は自分の犬は食わないとそう言ったのだ。ペットとして飼っていたのだろうか。餌はどうしていたのだろう。カゴの中にあった骨を思い出した。自分が食べた後の犬の骨。そこまで考えてやめた。人に飼われる犬、人に食われる犬、犬を食う人、犬を飼う人。遠いようでそれらを隔てる壁は案外薄いのかもしれない。少なくともこの場ではその隔たりは閑散とした林だけだった。それとも二つは完全に分かれていて僕が迷い込んだことがただの例外だったのだろうか。異界。そんな言葉が思い浮かんだ。大げさだと自分でも思う。僕は首を振って重い腰を上げた。帰ろう。そう思った。これから何をしようという気はなかった。夕飯の買い物に行く気にもならなかった。公園に野良犬が多いと保健所に苦情を言う気も、ホームレスをどうにかしてくれと役所に頼む気も。声が聞こえる。もう暗いのに、若者たちはまだ騒ぎ足りないようだった。原付にまたがりエンジンをかける。それでも今年はここでの花見には来れそうもない。走り出す直前にふと犬の鳴き声が聞こえた気がしたけれども、エンジン音のせいでそれが本物かどうかは僕にはわからなかった。以上。異界っていうための話でございました。で、ジダレスミ626、相模トンネル近所にありそうだけどググっても出てこねえと。ググっても出てこないのか。そうか。 相模トンネル、ありそうだけどな、めちゃくちゃ。627、もしかしたら読んだことあるかもしれないけど、読んでなかったらここのサイトさんとかどうかなと。怖いな、ドットコムって書いてあるんだけど。はいはいはいはい、ここ教えてもらったけど読んでねえ。そうだ、教えてもらって読んでないな、ここ。ここもすごいあるね。ええ。確かにあったな、そういえばここ。前に教えてもらいましたね。すいません、ありがとうございます。で、628は顔文字。何なんだろう、これ。なんで右上見てんだろう。で、629。あとは、表世、渦人形、ホラーテラー。ただこれは別のサイトでもよくあるらしく、すでに読んでいる可能性は非常に高い。表世、渦人形、記憶がない。中身読んだら思い出すのかもしれないけど、もしかしたら、ああ、これ読んだな、みたいな。とりあえずちょっと、題名だけは、わかんねえな。題名だけ聞いても思い出せないな。俺読んだかどうかわかんねえ。で、630、おちゃん来てた、こんばんはんこと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはんと。631、おちゃん今来てた、遅れてごめん。今から初撃させていただきますと。今日初撃っていいね。今来た、遅れてごめんって書いてる時点でも初撃じゃねえよ。で、とりあえず、まあありがたい話で。で、632、超久しぶりに聞くと。あざす、アメブロにあった謎めいたブログ記事の音読以来だと。はいはいはいはい、すげえ昔、てかいつだっけなあれ。で、あれ何でしたっけ、最後よくわからない感じに終わったやつ。とりあえず英文で終わってたって。何か意味深で、すまないですと。なんだっけな、なんか自己責任系みたいなやつじゃないのあれ、ブログのやつ違ったかな。なんかあの最初の方はなんかいい感じだったのに、後半の方なんかあのひどくなって、なんじゃこれみたいな、で終了みたいな感じで終わらしちゃったやつですね、と思うんですけど違うかな。で、渦人形が開かねえ、データベースに接続できない、見れませんね、で、633、おちゃん初撃おじゃすと。初撃なのかどうかよくわかんないけど、初撃とは思えねえけど、まあ、20代ですけど、とりあえず、まあ、聞いていただけてるのはありがてえ、はい。で、634、犬のそういうフランシュタ死骸は見たことあると。フランシュタイとは生ゴミのような匂いがするよと。人が何食おうが僕には知ったことではない。他人が虫食おうが犬食おうが、クジラは僕は好きだから食う、牛食うのと一緒。食は文化だからねと。何千年と繰り広げた文化の結晶だから。あ、動物愛護団体は環境テロリストって書いてますけど。何食おうが、だから別に犬食おうが別にね、知ったことじゃねえですけどもと。フランしたいね。フランまで行くのかな。たまにね、悲しいかな、車にひかれてっていうのは、会社に行くとき、まあ、ね、学生時代にも学校で行くときっていうんで、あら、みたいので、あったりして、鳥とかね、鳥、猫、犬はそういう、あれで、で、誰も動かさないから、車が、ぐんにゃりつって曲がって避けていくみたいな。で、時折そのなんだ、ちりとりなどを持って、それに乗せて移動させてる人がいたりとか、いますけどね、はい。まあ、虫食おうは犬食おうが、好きだから食うと。牛食うのと一緒と。まあまあまあまあ。でもまあね、人数が人数だから、それでどうなるのっていうところがあったりすることもありますけどね、問題として。で、どうしよっかな。あ、表世、これいけるかな。表世、とりあえずページは開いた。今ページは開いたけど、俺、表世、渦人形、これ読んで、いや、読んでないだろう。読んでないな。多分。 多分読んでない。うん、俺読んだかな、知ってる人いますかね、俺読みましたかねこれ。あれ、あ、読んだかな、なんか最後の方を読んだ時に、見た時になんか読んだような気もするっていう気がしたな。で、ごめんね、ジータレス365、昔の仕事の資材置き場の山に住み着いてた犬が死んでフランしてたと、うじでひどいものだったよと。そうか、まあ悲しいかな。うん、で636、車などに轢かれて死んでいる動物をかわいそうに思わない方がいい、取りつかれるよと。かわいそうに、あ、別にかわいそうにとは思わない、あらあらっていう、うん、悲しいかな自分も、冷静に、うん、でも一度あるな、そういうふうに思ったこと、小学生の頃、昔なんかそういう系の話したことあるんですけどね、ありますよ。でも最近はまあそういうの見ないっていうのもあるけど、うん、見てもかわいそうにというか、まあ、うん、そんな特に、うん、っていうところだな。あんまり構ってらんないですっていうんで、うん、申し訳ないと思うかもしれない。で、637、おいしそうと思うといいのかなと。疲れるね。そっちの方が取りつかれそうな気がするわ。で、どうしよっかな。氷瀬渦人形って読んだっけな。俺これ読んだような読んでないような。とりあえず男子行くか。男子読んで今日やめようかな。じゃあ男子を読んで今日やめようかな。氷瀬渦人形とかこの辺はちょっと拾っとくか。とりあえず渦人形忘れたわ、読んだっけな、これなんか読んだような読んでないようなでもう分かんなくなってるな。で、じゃあですね、ホラーテラスさんのところで、これは別に夏野さんの作品ではないと思うんですけども、これ誰だろう、あ、そうだ、さっき書いてあったね、1100っていう人、1100っていう人のやつで、男子、指弾くを逆にしたやつですね。638、惹かれてる動物に同情したくらいで取り憑かれてたら保健所の人はいつも取り憑かれとるわと。まあまあまあまあね、もうそこら中あのなんだろう、いっぱい猫が乗っかってたりとかするようなね、肩に、もりもり乗っかってるような、すごい猫屋敷みたいになってる一人って、すごそうだな。まあね、見て即取りつかれ、 100% だったらもう 100% だったらもうすごいね、何体つけてんだよっていう、すごい軍隊みたいになってるのが一個手段みたいなやつが、出てきちゃいますからね、それはないと思うんですけどね。てか猫のそれかわいそうと思って取りつかれたらなんか起きちゃうんですかね。取りつかれるとなんかまずいのかな、うん、猫の鳴き声がずっと耳に聞こえてくるんだと、それはそれで寝るのにちょっとめんどくさいんであれなんですけど、はい。で、639、どうしてくれるんすっかって書いてあるんですけど、どうもしないんですけどね、まあ、とりあえず行きますね。男子をやって今日終わりにします。じゃあ行きましょう。4階建て、総数8部屋のマンションの一室、301号室が俺の部屋だ。 友達と大学構内にある図書館で 2,3 時間勉強する予定だったが、結局談笑して終了となるのが目に見えていたので中止となった。普段ならそんなことはありえないが、その時は期末テスト期間中だったので皆必死だった。俺の部屋の間取りを説明する。入り口の扉を開ける。玄関に入りすぐ右手にトイレがある。左手に進んでいく。すぐ左に洗濯機、正面に洗面所、右手に風呂。ここでもう一度玄関に戻り、まっすぐ進むとキッチンと比較的広いスペース。ここにテーブルと一脚の椅子。さらに進むと3枚のスライドドアに仕切られリビング。こちらはキッチンのあった場所とほぼ同じ広さ。なお進むと最終地点ベランダに到着する。だいたいこんな感じだ。友達と別れマンションの部屋に戻った時にはベランダから見える空はもう薄暗くなっていた。8月上旬だったから午後7時を回った頃だと思う。リビングとキッチンにある窓を全開にし空気を滞留させる。冷蔵庫からあらかじめ近くのローソンで買いだめしておいたカフェラテ、テスト期間を乗り切るために必須を取り出しリビングへ。ベルトを外しながらリュックを下ろす。最近買ったトリックスターのニュートン、お気に入りのリュックである。リビングの中心にあるこたつ机は高さが絶妙で、実家からわざわざ持ってきたものだ。ベランダを背にするように座り、リュックから筆箱、ノート、参考書を取り出す。この瞬間が好きだ。学問に触れ始めた瞬間、煩悩は消え去る。こういう一人の時間を何よりも大切にしたい。カフェラテを口に含み、極限まで改造、軽量化したシャーペンをノートの上で走らせる。紙と黒鉛の摩擦音が BGM となり、集中力が高まっていく。気づいたら9時過ぎだった。正直、2時間足らずで集中力が途切れたことに違和感を抱いた。見られている。視線と呼べるかどうかも疑わしい。ごく弱いものだが確かに感じる。肩甲骨あたりがチリチリとする。不快だ。決して好ましくないものだ。静かに後ろを振り返る。当然だが異常はない。ベランダがあるだけだ。改めて何の色気もない。あの一件以来少し敏感になりすぎているようだと簡単に片付けることはできなかった。どう考えても前方、つまり玄関の方から視線を感じる。扉の向こうからか。もちろん室内から発せられている可能性もなくはない。しかしそれは同時に視線の持ち主が人間でないことを肯定するに等しかった。隠れる場所はないし、一瞬監視カメラなどの存在も疑ったが、すぐにバカバカしいと思い直した。むしろそっちの方がまだマシだ。玄関の扉をじっと見つめる。時計の秒針の音が妙な緊迫感を煽る。このマンションの住人だろうか。そもそもこのマンションは鍵がなければ建物内に侵入することすら不可能だ。隣人か。いや、隣は空き部屋だ。鍵は閉めたっけ。うん、閉めた。しっかり二重にロックしてチェーンまでかけた。いや待て、このマンションは建物の入り口から入るには鍵が必要だが、階段の部分は吹き抜けになっている。よじ登ろうと思えばできなくもない。嫌な焦りがじわっと湧いた。変質者か。そうだとしたら室内に入ってはこれない。それ以前にこれはただの気のせいかもしれない。変に勘ぐるのはやめよう。まだいる。かれこれもう30分だぞ。いくらなんでも長すぎる。言い知れない恐怖を感じ、テレビのリモコンに手を伸ばす。すると腕にノートの紙がくっついてきた。汗で紙が湿って波打っている。夏なんだ。汗ぐらいいつでもかく。それよりも30分もの間そのままの姿勢で硬直していたことに不安を覚える。 体は嘘をつかない。頭の中で不吉な考えがぐるぐる巡っている。それらを無理やり振り払い、リモコンを掴む。とにかく賑やかな音が欲しくて、電源ボタンに指を伸ばした瞬間だった。玄関のランプが点灯した。そのまま硬直する。玄関を凝視する。俺の住むマンションは玄関のランプは感知式だ。つまり近距離で人の動く気配があると点灯する。そして 5,6 秒で消える。ただし近くでずっと動いていると点灯し続ける。無論玄関から何かが入ってくればその時も点灯する。しかし玄関に目に見える変化はない。ランプだけがこうこうと光っている。背筋に電流が走り、ズワッと総気立つ。丹田のあたりがキュッと凝縮収縮した感じがした。同時に嫌な匂いのする汗が全身から吹き出る。よく見るとランプで照らされている部分が埃が舞っているようにもやがかかっている。それが実際に埃が舞っていることによるものか、別の原因によるものかはわからなかった。金縛りにあったように微動だにできない。視線も外せない。直後ランプが消える。前方3メートル先から向こうがリビングから漏れた光で照らされ、暗く浮かび上がる。完全な静寂。物音一つしない。この時以前俺はリモコンをテレビに向けた姿勢のまま固まっていた。すると再びランプが点灯する。まだいる。再び点灯するということはどういうことか。部屋から出たか部屋に入ってきたということだ。それらの動作の初動にランプが反応した。つまりそいつは玄関に入り、そこでじっと静止して動き出した。おそらく前か後ろに。1回目の転倒の時すでに部屋に侵入していたかもしれないが、気配からして明らかにそいつは一度玄関に止まっている。その考えに至った直後だった。キッチンとリビングを仕切る3枚のスライドドアのうち2枚を左に、残りを右に寄せ、真ん中だけ開けていたのだが、そのドア1枚分の空間に突然そいつが現れた。現れたという表現は正しくないが、何も見えないという表現も正しくない。真夏のアスファルトの路面に立ち上る陽炎、あんな感じだ。一つだけ下から上へという流れではなく、外側から中心に向かってゆらゆらと空間が滞留しているという点で異なっている。そいつは俺が勉強道具を広げている机の手前まで来ると、机の縁を撫でるように移動し、すぐ本当にすぐ隣を通過した。しかもそいつの発する視線は俺を捉え続けている。その一連の動きを顔の向きは変えず目だけで追うと、あろうことか真後ろの大窓にかかるカーテンがベランダ側に膨らんだのが視界の端に映った。風の影響では起こり得ないことだった。つまりそいつは今ベランダにいる。そしてそこからこっちを見てる。背中に視線が突き刺さる。極限の緊張と恐怖で吐き気を催してきた。しばらくするとモヤは元来た道を全く同じように引き返していく。無論視線はこちらに向け続けている。玄関のランプが点灯する。そこで動きが止まった。こっちを見たまま静止する。ランプが光を失う。しばらくしてもう一度ランプが点灯し、モヤは扉の向こうに消えた。しかし姿が見えなくなっただけでまだ存在を感じる。こっちを見てる。 そのままさらに30分近く経ち、ここで初めてようやく視線が消えた。その瞬間、俺はどっと息を吐き出し、そのまま机に突っ伏した。気づいたら朝を迎えていた。これがそいつとの初めての遭遇である。正直テストどころではなかった。そいつは毎晩俺の部屋にやってきた。異変に気づいたのは遭遇から2日後だった。最初は見間違いかとも思ったが、3回目の出現でそれは確信に変わった。頭頂部が姿を現し始めている。2回目の出現の時にはもやのてっぺんあたりに黒い点がついているように見えたが、3回目の時は地肌とかゴワゴワした髪の毛の一部がはっきり確認できた。果てしなく怖かった。この先どうなっていくかということが明らかだったからだ。家に帰らないで友達の家に泊まろうかとも思ったが、テスト期間中で迷惑をかけるし、もやが俺の部屋ではなく俺自身に執着しているのだとしたら全く無意味だ。3枚のスライドドアを閉め切ろうかとも思ったが、どうせもやにとっては関係ないだろうし、いきなり現れたら肝を冷やすどころではない。手立てもなく、というかもともと俺はそういうものとは無縁だったから、どう対処したらよいかわからない。このまま放置していたら多分そいつの全身を拝むことになる。死んでもごめんだ。4日目。この日もあいつはやってくる。挙動の一部始終は1日目と全く同じで、違うのは見た目だった。額の上部が現れた。早い。まだ頭頂部しか見えていないはずなのに額が現れるのが早すぎる。ということはこれは額ではなく地肌の一部か。その部分の髪の毛がないということか。それにしても奇妙な見た目だ。普通の人間だったらこの時点で見えるのは髪の毛のみだと思う。そいつの風貌はまるで額から上の部分の髪の毛を意図して剃ったみたいな感じだった。その上、額らしき部分は常に俺の方を向いて移動していた。真横を通り過ぎる時も引き返す時も。6日目。女だ。こいつは女だ。この時眉毛まで見えていたが、これも剃っているのかほとんど毛がなかった。なぜ女だと判別がついたかというと、まず髪型。明らかに短髪ではなかった。眉毛から上の部分の髪の毛を見ると、こいつはセミロングかロングのどちらかだ。毛は不気味に波打っていた。次に眉毛の部分を見ると、骨が出っ張っていない。男性だったらもっとデコボコがある。そいつは女性特有ののっぺらとした平らな顔面を有していた。もちろん断言はできないが、十中八九女だ。で、思った通り、こいつは額から上の部分の髪を剃っている。頭頂部近くまで。不気味としか言いようがない。もう精神的に参っていた。1時間以上もそいつの狂ったような執念深い視線に耐え続けた。限界だった。頼れる友達に連絡を取る。サキやつかさには1年前の大事件以来、異変があったらすぐに連絡しろと指示を受けていた。コールが鳴るが出ない。すぐに留守番電話に切り替わる。今までに体験したことを可能な限り詳細に伝える。携帯を畳んだ時には時刻はすでに夜中12時を回っていた。電話するには遅すぎる時間帯だったか、申し訳ない気持ちもした。疲弊しきっていたので歯磨きをしに洗面所に行こう、そう思った直後だった。今夜2度目の到来だった。特有の粘りつくような視線がそいつの存在を知らしめていた。信じられないのと未曾有の恐怖で動悸が激しくなる。やばいというのが率直な感想だった。どこまで姿が現れているのか想像しただけで寒気がした。逃げようかと本気で思った。もちろんできるはずもない。 扉の向こうで例の通り律儀に30分とどまり続けると、とうとう玄関に姿を現した。ランプに照らされ一瞬見えたのは目だった。ついにそこまで姿が明らかになった。まさに般若だった。瞳が異様に小さい、点と言ってもいいぐらいだ。三日月型に目が歪んでいる。笑っている。鼻、口はまだ見えていないが、その目と頬の膨らみを見て分かった。音もなくスーッと机の前まで来て、同じように隣を通り過ぎベランダへ。顔の上半分だけが何も言わず俺を見据え続けている。そしてその 下部分は陰楼で覆われている。こんな時にありえないことだが、その風貌に何か神々しいものを感じた。ベランダから引き返す時もこちらを睨んだまま、もちろん目は笑っている。後退していった。その後もう30分かけて扉の向こうで般若の視線は消えた。その直後だった。視界が突然白く曇った。眼球が半透明の薄膜に包まれたような感じだ。そこで初めて自分自身に実害が及んだ。どこに何があるかかろうじてわかるぐらいに視界が阻害されている。あまりに突然で理不尽な事態に慌てふためく。頭の中が不可解という洪水であふれ、何も行動が取れない。洪水が始まったのは携帯の着信音が鳴った時な洪水が収まったのは携帯の着信音が鳴った時だった。音と確信ランプを頼りに探るようにして携帯をつかみ出てみると、サキアからだった。よかった。今何してる？もう何が何だかわからない。留守電を残した後すぐにあいつが現れた。一日に二度現れたのは初めてだ。奴が消えた途端目が見えなくなった。なんですぐに連絡しなかったんだ。ちょっと待ってろ、切るなよ。サキアが怒りに震える声でそう言うと、何やら電話の向こうでくぐもった音が聞こえ始める。風だ。おそらくサキアが走ることで起こる風が電話口に当たる音。しばらくすると話し声が聞こえ始まる。かなり大きい声だ。相手は男らしい。耳を澄ましているとサキアがいきなり喋り始めた。今から変わる人は信頼できるすごい人だ。申し訳ないが俺じゃ何もできない。質問されたことにできるだけ正確に答えろ。じゃあ変わるぞ。サキアは俺が何も喋ることができないほど間髪入れずにそう言い放つと、今度は違う声の人が電話に出た。サキアよりずっと深く低い声だ。クルミヤ・ミサオというものだ。司から話は聞いてる。君が今厄介になっている霊はどんな風貌をしているか詳しく聞かせてくれ。般若のような目をしていました。あと額の上の髪と眉は剃っていました。笑っているような感じもしました。そこまで言うと電話の向こうでため息が聞こえた。不吉なため息だった。その霊の名は男子というんだ。有名な月神だよ。男子はもともと極微の数を表す単位だが、我々の間ではそう呼ばれている。これから指示を与えるから一言も漏らさぬよく聞くんだ。月神は月神同士でコミュニケーションを取ることができると言われる。君は一度月神に触られたことがあると司から聞いた。この男子は自由に移動できる高等な神だが、おそらく君の住む土地に縛られている地神、地神を通して君の存在を知ったのだろう。一度神と関係を持つと神の中でそのことは広まる。今回男子に疲れたのはそれが原因だ。今から君が実行しなければならないことは一つだけだ。口を開かないこと、一瞬たりともだ。具体的には歯を見せるな。口封じを怠ったら君はもうこちら側の人間ではなくなる。怖がらせてしまったかな。しかしこれは事実だ。短い間絶食することになるが、明日には私が駆けつける。それまでの間どんなことが起ころうと、私がいいと言うまで口は絶対に開くな。 司という友を持てて君は本当に運がいい。そのことをちゃんと神に感謝するんだよ。今ならまだかろうじて間に合う。いいね。言ったことをしっかり守るんだ。じゃあ司に変わるよ。とんでもないことになったな、ナナミ。だが心配いらない。クルミヤさんが絶対何とかしてくれる。言いつけをしっかり守れよ。事態が収まったらまた連絡くれ。頑張れよ、ナナミ。サティアは力強くそう言って電話を切った。その瞬間息を呑む。机の上にいる。目の前の机の上にそいつの不気味な顔の輪郭が確認できた。しかしその顔は 鼻の付け根あたりまでで陽炎は消えていた。悲鳴を上げそうになるが必死でこらえた。一瞬クルミヤさんの言いつけなど頭から消え去っていたが、サティアの激励の言葉がすぐに脳裏をよぎり、なんとか口を開かずに済んだ。超至近距離でそいつと目が合った気がした。反射的に目を閉じる。しかしそれでもこちらをじっと見ていることは手に取るようにわかる。拳を握りしめ必死に耐えた。明らかに男子のまとっている雰囲気がまがまがしく、攻撃的なものに変わっていた。1時間か2時間か、もうどれだけ時間が経ったかもわからないが、まだいる。本当に狂ってしまいそうだった。家族や親友の顔を思い浮かべ、死に物狂いで正気を保つ。セミの鳴き声が聞こえ始める。朝が来た。いくらか安堵するも、男子は立ち去る気配を見せない。唖然とする執念深さだが、何もしてこないのが唯一の救いだった。ただじっと見つめるだけだ。さらに途方もない時間が経つ。何か聞こえる。重い硬質な音だ。何度も聞こえる。ノックの音だ。誰かが俺の部屋をノックしている。クルミヤさんが来たということにやっと気づいた。医師の感覚遮断状態だった。それと同時に男子の視線が消えた。口を開かないように注意して体をあちこちにぶつけながら玄関まで行き、扉を開ける。よく頑張った。すごい力だ。このマンション全体が深い森の中にあるようだ。まだ口を開くなよ。近くに気配を感じる。よそ者の存在に怒っているようだ。さっさと済ませよ。そう言うと俺はクルミヤさんに連れられ、机の前に正座させられた。そして布のようなものをかぶせられた。暑いだろうが我慢してくれ。男子の君への関心をなくす。口を開かずそのまま動くなよ。その後何かを机の上に置く音がして、マッチで火をつける音がした。変な匂いが鼻をつく。線香の香りに似ているが、それとは明らかに違う匂いだ。クルミヤさんは何も喋らなかった。念仏とかも一切聞こえない。ただ細かく息が漏れる音は聞こえたから、声を出さずに口だけ動かしているようだ。しばらくして今度は水の音が聞こえてくる。チャポンチャポンと水たまりに水滴が落ちるような音だ。エコーがかかっているように脳内で反響している。すると誰かの、クルミヤさんではない息遣いが聞こえる。静かな深呼吸のような音だ。そして最後にはーっと深いため息が一つ聞こえると、もう音はなくなった。大丈夫そうだ。何か聞こえたか。僕は布の中で何度もうなずいた。その音は焚き火をしているような音だったか。首を横に何度も振る。よかった。怒りは静まったようだ。もう大丈夫だよ。布を取ってごらん。口を開いても大丈夫だ。目を開けると視界は澄んでいた。クルミヤさんが優しく微笑んでいた。俺は助かったんですか。ああ、予想以上にあっさり諦めてくれたよ。どんな音が聞こえたんだ。水の音です。 チャポンチャポンって、あと誰かの息遣いと最後にため息が聞こえました。非常に興味深いな。水の音はおそらく君の祖先の音だ。守ってくれたんだろう。最後のため息は男子の出す音だ。だがその息遣いというのはわからない。悪いものではないだろう。とにかくよく頑張ってくれた。これで君は安全だ。もしあのまま放置していたらどうなっていたんですか。不愉快な話になるがいいか。はいと一言で答えた。男子の恐ろしい部分は静かに人の命を奪っていくことだ。頭頂部から徐々に姿を現していくのが特徴だが、それはついたものから奪ったものと対応している。つまり目まで姿を現したらそれは男子に目を奪われたということだ。あのまま口まで奪われたら君は喋れなくなる。助けを呼べなくなる。そしてその時点で君の精神の部分は完全に乗っ取られる。つまり死ぬということだ。そこからは早い。命を奪うまでがあっという間だから男子と呼ばれるんだ。腕足と身体全体を奪ったら強制的に命を奪わせる。自分の手で自分の首を絞めさせたり、首を吊らせたり、または車に突っ込んだり、やり方に際限はないが、それによって事実上完全な死となる。最も救いがないのが、そうやって命を奪われた者は男子の一部になってしまうことだ。取り込まれてしまう。仏になることができないんだ。生まれ変わることもできず、未来永劫男子の中で生き続けることになる。君はその一歩手前まで来ていたんだ。本当にギリギリだった。そうやって命を失う者は後を絶たない。私が今まで救えたのは君を含めてたったの8人だ。それ以外は依頼を受けた時にはすでに抜け殻になっていたり、男子の怒りを買ったりして救うことができなかった。家族に何て言えばいいのか。墓の前で祈っても供養しても魂はそこにはないんだ。だが真実を伝えることは私にはできない。その苦しみ君にも分かってもらえると思う。今でも毎夜その人々全員に懺悔しているよ。そういうクルミヤさんはとても悲しい顔をしていた。自然と涙が溢れていた。その時ほど生に感謝した時はなかった。同時に普通に死んで仏になれることも幸せなことなんだと知った。その後サティアに無事生還できたことを伝えたら、彼も豪快に泣いて喜んでくれた。俺も救われた、そう言ってくれた。以上、男子っていうための話でございました。で、ジダレス読み、640、取り憑かれたらカルカン見たらまっしぐらに走り寄りたくなるんじゃねと。カルカン1巻じゃ全然足んないですよ。ペットショップ行ってもあれだな、大型スーパーみたいな、ペットコーナーのとこに行ってもすぐなくなっちゃうね。猫まっしぐらですからね。641、男子師匠の小話じゃないのかと。ホラーテラーに、しかも男子師匠の小話って何なんだろう。あるの、そういうの専用のみたいのが。で、642、取り作って同時に複数の人にできるものなのかねと。マンツーマンディフェンスじゃないんですかね。よう考えたら取り作って何、複数に取り作っていうのはどういうことなんですかね、それ。取り作るのは基本的にマンツーマンディフェンスになるんじゃないですかね。で、643、おっちゃんの声久しぶりに癒されますと。ずいぶんありがたいこと。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。で、644、これ一回読んでんねと。男子、でも自分読んだ気がしなかったから OK。で、645、神々しいって多分読んだ。神々しいですね。 かんねえ。646、おっちゃんコーンと、もおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今夜は何時くらいまでの予定と、もうあり。で647、終わったの朗読やっぱすごいわ、聞き入ってしまうと、まあ、おったんじゃないんですけど、とりあえずありがとうございます。で648、明るくなるまでだろ JK と。明るくなるまで寝るよ。寝ます。はい。で649、ディフェンス、ディフェンスと、ね、マンツーマンディフェンスですから、ていうか、なんつうのかな、確かにマンツーマンディフェンスなんですけど、何、わーっと来るときは、キャプテン翼のごとくね、ボールを持ってる人に対して、ディフェンダーが3人バババって来るみたいな、ああいうイメージで、取りつかれちゃうよ、みたいな、複数にね、ね、で、650、漏らすとこしましたって書いてたんですけど、漏らすとこでしたみたいなやつですかね。気をつけてください。口からよだれ垂れてますよ。で、651、俺月曜日は休みだから朝まで付き合えるよと。ね、お前はいいけどっていう。俺が違う。読んでくれんだったら配信してくれっていうね。寝ながら聞くから。はい。つうわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、今回の録音ファイルはファイルバンクに上げたいと思いますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。あと、リクがあったりとか、あとは昔のちょろっとやいろいろやったやつは適当にアップしてるので、もしよかったらそこから落としてみてと。で、あと、ありがたいことに、ニコ動に、とあるリスナーさんがですね、自分のその読んだ、師匠シリーズと夏野さんの作品をアップしてくださってて、本当に読んでるとこだけでアップしてくださってるんですね。で、そういうのがあるので、もしよかったらそちらの方も聞いていただければありがてえなと。で、なんか地味にそのちょこちょこちょこちょこ、自分ほとんどニコ生もやってないんですけど、ずっとコミュニティはあるんですけど、そこの人数がちょこちょこちょこちょこずっと増えてって、なんかどんどんレベルが上がっていくので、ありがたい話で、はい、もしよかったら、なんか入ってレベルがアップしていくとどんどんなんかやれること増えんですよね、確かね。だからまあそういったところで、まあ、どこまで増えんのかわかんないですけど、まあもしよかったら、はい、つうわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、はい、オツというところで、はい、ありがとうございます。じゃあ、この辺で終わりにしましょう。では、おやすみなさい。ふんじゃあ、バイバイ。